かーつ。
今日は退屈な大人になってしまうことについて。はいはい、皆さんおはようございます。雨ですね。はい、雨が強く降ってます。まあ梅雨だからね。はい、まあこのトピックも何度も出してますが、僕の知り合いの日本人の女の人で、結婚相手を探すサービスを使ってる人がいます。まあ紆余曲折ありますが、紆余曲折っていうのはなんかいろいろね、右左曲がったりみたいな意味ですけど、まあいろいろある、いろいろあったってことね。紆余曲折ありますが、まあまだまだ頑張ってます。まだ頑張ってるってことはまだ見つかってないってことですね。っていうか、まあ難しいと思いますよ。本当に本当に難しいと思いますね。なんていうかな、不自然なんですよやっぱり。結婚相手、恋人を探すのに そのサービスを使うっていうのはすごく不自然なんですね。お互いがね、お互いがですよ、お互いがなんかこう求めすぎている、求めるんですよ。理想みたいな、タイプみたいなのがあるんですね。まあ多分まずね、まず、まあ、彼女からしたらね、まず結婚したい相手は男の人で、年齢は同じぐらいかちょっと年上で、自分より身長が高くて、仕事をしていて、まあ大体給料はこれぐらいで、で一緒にいて楽しくて、趣味があってとか、多分そういうことでしょ。彼も同じように考えますよね。彼女はこういう人で、これぐらいの年齢で、これぐらいの見た目と、これぐらいの、趣味と。いや、そんな合わないでしょ。そんなマッチングしますか。でね、でたまにでもなんかうまくいくんですよ。たまにね、たまにマッチするんですよ。想像してたようなものが、まあマッチする。だけど、まあ1回か2回か3回ぐらいデートすると、やっぱり変なところね、自分にとって変なところね、その相手にとっては変じゃないけど、自分にとって変なところが見受けられるでしょ。そうすると、ああダメだと思ってしまい、また一からは、なんていうの、一からこう始めるんですけど、まあそんなもんでしょう。いや難しいですよ。でね、まあ僕たちがこう、まあ例えば僕とか奥さんとかもそうですけど、はっきり言ってなんかそのなんかこう嫌なところっていうのはたくさんあるでしょ、人間だから。自分に合わないようなところでも合わせるんですよ。合わせるのね、僕たちは。なぜ？だってその合わないところも含めてやっぱこう好きというか、合わないとこも含めて受け入れるからでしょ、お互いね。だから、あ、合わない、この人、これ子が合わない、趣味が合わないで終わりみたいな。いやいや、趣味なんて会うことが珍しいし、そのいや別にたまに会ってもいいんですよ。いいんでしようじゃなくて、いいんですよ。たまに同じ趣味を持っててもいいんですよ。だけど何かが同じでなければダメっていうコンセプトを持ってると、もう絶対に他のところ、いろいろなことね、ああ好きな食べ物が違うとか、週末の使い方が違うとか、なんかこう考え方が違うとか、もうやっぱり違いが少しでもあると、はい終わり、キャンセルみたいになると、もう無理ですよ。でもそれは彼女、僕のその友達の女の人のせいでもないし、その他の人たちのせいでもなく、まあシステムですよね。カウンセラーみたいな人がいて、どういう人を求めてますかみたいな質問をしまくるんで、まあ難しいですよね。で最近ね、その彼女が僕の彼女じゃないですけどね、その人がまたデートをした。 今度はね、1回目は結構いい、第一印象がとてもいい人で、2回目のデートも良かった。で、3回目でね、彼はあるあのコンフェッションというの、あるこう白状をした白状というかな、あることを打ち明けた、彼女に打ち明けたんです。で、そこでかあの彼女は、あ、この人とデートするのはもうやめようと思ったと何かというと、彼がね、彼女に聞きました。あの、今まで何人ぐらいの人に会いましたかと。で、彼女はバーッと答えて、で、彼女も彼に聞きました。え、あなたはどれぐらいの人に会いましたか。で、彼は15人ぐらい、今年15人ぐらいすでに会いました。多いですよね。半年ぐらいで15人、あの2週間に1人会ってると。そして彼は言ったらしいんですよね。彼が言ったのが、あの、まあ、あなたもお分かりのように、あの、僕はあの第一印象とかが結構いいらしく、みんなあのいいと思ってくれるんですが、はいはいはい、いいですね、第一印象悪くて、な、何が変なところがあるの、なんか隠してんの、彼女は思ったけど、彼は続けます。あの、まあ、みんな第一印象、僕の第一印象がいいと思ってくれるんですが、あの、僕には一つ問題がありまして問題がありまして、そんな言い方されても困りますよね。はい、問題がありまして、それはあの、なんかこう自分の本当のこととかを話せない。で、彼女は、え、それは嘘をついてるってことと思ったけど、いや、嘘をついてるとかじゃなくて、なんかずっとこう人と話すときに、他人と話すときに、ついついこう、まあ、なんか本当の自分を隠して話してしまうと。で、彼女はちょっと混乱しましてね、え、それはどういうこと、それはマナーだから本当のことを言わないってこと、それともいつもいつもなんかこう、なんかこういわゆる内と、なんていうの、それ、表と裏、内と外、あの、本音と建前、そうですね、本音と建前の建前だけでずっと生活してしまうと。でね、まあ、ある程度は理解できますよ。そのだってみんなそうでしょ、会社では建前があるし、まあ、友達とも、まあ、ある程度の建前はあるでしょ。でもね、まあ、まあ、恋人を探すわけで、まあ、結婚相手を探すわけで、そのずっと建前だとダメですよね。だから、いや、彼女は、いや、じゃあ私に、あなたは何をどうすれば、何をしてほしいのとちょっと混乱したらしいですけど、彼がずっとそんな、なんかこうカウンセラーに話すようなね、なんていうの、精神的なこう悩みみたいな、心理的な悩みみたいなのを打ち明け始め、2時間ぐらい、あの、居酒屋でずっとそんな話されて、すごい困って、なんかもう無理と思ったらしいです、彼女は。まあ、そうでしょう、だってこれデートだからね、デートのトピックとして、なんかそのうじうじうじうじ自分のなんかこう本音が言えないんですみたいなことをずっと言われてもつまんないですよね。いやー、ロマンティックなトピックじゃないでしょ、だってデートしてんのにね。なんかそのもっといろんなロマンティックな話あるでしょ。まあ、とにかくね、このサービスを使ってる人、まあ、男も女もみんなちょっとやっぱコミュニケーションの問題がある人が多く、やっぱりこう、まあ、一見いいと思ってもちょっと、まあ、こういう問題があったり、まあ、いろいろ大変です。いや、普通にその友達の友達とか、あと同僚とか、なんかそういうよく知ってる人とデートして、あの、付き合えばいいんじゃないのって僕は思うんですけどね、本当に。僕今まで、あの、付き合った彼女ね、いつも、まあ、同級生とか、まあ、友達の友達とか、まあ、そんな感じですよ。今の奥さんだって同級生だったしね、同じ日本語じゃないと英語の学校に行ってたし、その前の彼女も大学の同級生だし、その前の彼女も、まあ、そんな感じですよ。とにかく、あの、普通に同じクラスだったり、同じ会社だ、まあ、会社じゃないけどね、そういう方が自然だと思うんですが、どうですか。でも僕のその女友達の人ね、彼女は、ああ、同僚は嫌ですとか、 友達の友達はちょっと嫌ですとか、なんかその知り合いとこうデートしたくないみたいな変なこうポリシーを持ってましてね、難しくなってる。まあとにかく今日のトピックですけど、今日のテーマ、あのトピックのタイトルね、タイトルは、まあ、退屈な大人で、まあこれも同じなんですね。なんかそういう話もよく聞くんですよ、退屈な大人。そのなんかこう趣味とかもなんかこう普通にある、趣味とかも普通にあるし、普通に会話はできてるけど、なんかこう面白くない、なんかこう建前だけで話している、ユニークなことを言うとちょっと変な人と思われるんじゃないかと。なんかそういう、まあ特に日本ですからね、子供の時から、まあ僕の子供も見てて思います、すでにもうそれがわかる。なんかこうユニークなことを言ったら悪い、ちょっと変な人みたいに、なることを恐れている。だから子供の時からずっと建前を使うんですよね。で、さっき言ったように、まあ、建前を使うっていうのは、まあ、そのマナーの話がほとんどなんで全然問題ないですよ。全然問題ないけど、本音を忘れてはいけないですね。本音を、自分を、本当の自分というのはどういう人なのかというのをなぜ忘れますか。だから、まあ、例えば会社に行く、会社で同僚と話すとき、まあ、ある程度建前をする。ただね、例えばその同じ同僚とランチタイムにちょっと一緒に昼ご飯食べたりする機会があるでしょ。そこでは少しだけね、少しだけ建前の中から本音を少しだけ覗かせたりね、ちょっとだけ建前を外して本音を出す。そしてまた仕事になったらまた建前に戻ってもいいですよ。だったり、会社が終わって終わった後に同僚とちょっと飲みに行ったりとか、そういう時にちょっと建前はやめて本音で少し話すとか、あとはその仕事が終わった後に友達に会った時は、建前を取って本音で話すとか、家族とは本音だけで話すとか、あのいろいろやっぱりそういう本音で話す本当の自分、まあただもちろんそのなんていうかな、マナーを忘れてはいけないですよ、ね、マナーはね、お母さん最近太ったねとか、そんなんダメですよ。そういうことじゃないからね、本音っていうのは。本音っていうのはそういう失礼なことを言っていいとかそういうことではなくね、あのなんかある程度ですよね、ある程度ね、ある程度の、まあ、自分の意見を言ったりとか、まあ、そういうのを日常的にしないと、ついついなんかこう一見良さそうな人、一見いい人そうに見える、でも本当の自分がどこですかみたいな、まあそのさっきのデート相手のね、彼みたいな、なんかこう精神的なちょっと問題、社会との接し方、まあそういう問題を持ってしまうことにつながるんじゃないかと思ってね。まあなんか建前だけのデートをずっとしても、確かにそうですよね。なんか1回目は良くても、2回目3回目になると、なんかこの人いい人だけど、なんか本当これみたいなね。いや実は僕は本当じゃないんです、本当の僕は、本当のあなたは、本当の僕は僕にも分かりませんみたいな、まあ、そんなことずっと2時間言われてちょっと困っちゃいますよねというわけで、じゃあ僕はどうかというとね、僕ね、俺ね僕はどうかというと、実はね、僕は半分冗談半分本気っていつも言ってるけど、あの半分建前だけど半分本気でいつも話してるんですよね、誰とでもね。だからそんなにストレスがないんですよ、本当にいつもこうだから。でその半分って言ってるけど、半分の時は 100% 本当だからね。だから半分冗談半分本気って言ってて、半分本気の時は 100% 本気ね、本音ですよね、本音だから。あのしかも建前はあんまりないですね、僕の場合は。冗談はあるけど建前はあんまりない。建前を使う理由がないし、必要がそもそもあんまりない。あの別に会社で働いてるわけでもないんで、そのなんか問題がないですからね、そういう問題がないから建前もあんまりない。だからまあ僕は幸せな人ですけど、まあ人によってはいつもいつも建前をずっと使い続けて、自分の本音ね、本当の自分が分からなくなっているという現象ですね。退屈な大人になってしまう。まあいい人に、一見いい人に見えるけど、なんかこう自分がないようなね、そういう大人が 増えている。まあ昔からいるんでしょうけど、本当に建前が大きすぎる社会ですよね。でもこれは日本だけじゃなくて、結構世界的にみんなこうなんていうかな、キャンセルされたくないからね、あのちょっと建前を使い続け、本当の自分が分からなくなる。なんか昔は多分そのセレブリティとか芸能人とかでそういうことはあったかもしれない。こうテレビの前ではいつもニコニコしてね、いい人のように見えてストレスが溜まっていく。本当の俺はこんなんじゃないみたいな。だけどまあ普通の人ですからね、普通の人たちが同じような状況になってる。まあこれは完全にいろいろな理由ですけど、やっぱり SNS とかの影響も大きいですよね。あのパーフェクトに見せたいとか、変な人に見られたくない、ね、そういう気持ちがもうティーンエイジャーの頃から、もう子供の頃から強くなりすぎてるような気がします。そろそろね、本音の、価値みたいなのをちゃんと考えた方がいいかもしれません。いい時かもしれません。というわけで、チョウチョウアストレゴ、またね、またね、またね。